古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。新しい年が迫ってきましたが、新年を迎えると大変なにぎわいになってくるのが太宰府天満宮です。そこで今年も太宰府を歩きます。ご案内をいつもの古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。田中さんとは太宰府の伝説地巡りや、去年は古代官道水木西門コースを太宰府政庁まで歩きました。今年で4回目となります。今回は太宰府歴史の散歩道を歩きます。田中さんと歩くのはこの番組の津川ディレクターです。
この歴史の散歩道というのはどういうふうなコースなんでしょうか。
はい、今回ですね、歩きます歴史の散歩道なんですけれども、太宰府市の、北西にあたりますこの水木跡、こちらを出発と、しまして、太宰府天満宮の門前まで、太宰府市歴史の町として親しまれてますけども、いろいろなこう史跡や文化財の中をこう巡りながら歩いていく散策路で、およそですね、大体全体で 4.6 キロほどになる。
4.6キロ、
はい。で、これを太宰府の歴史に触れていただく、散策路として太宰府市さんが整備されてまして、歴史の散歩道と名付けられているわけでございます。で、今回は、この歴史の散歩道を歩きながらですね、こう見ていくことによって、なかなかこう太宰府の知られざるというか、なかなかこう実は街中にたくさんの文化財史跡が残ってますので、そういったところと、あと、四季折々の草花なんかも大変ですね、綺麗ですので、そういったところをご紹介しながら、太宰府天満宮の門前まで歩いていきたいと思っております。
はい、それでは東門から行きますかね。
はい、はい、そうですね、この歴史の散歩道の出発点となってます水木跡、
はい、
太宰府にお越しになった方、横切った方はたくさんいらっしゃるかなと思うんですけども、664年、その前の年ですね、663年に朝鮮半島で戦われました白村江の戦い、これで日本が負けまして、大変、中国の唐や朝鮮半島の新羅に攻められるのではないかという大変緊張関係が高まった時代でございました。はい、そこで、太宰府の北西部ですね、ちょうど、福岡市、博多湾の方から太宰府に向かってきますときに、ちょうど一番地形がですね、山際の地形が狭くなる場所、この場所に防衛施設、この水木を作って、防衛をしようとした、日本で一番最初のお城と言われるような形で、防衛施設今も残っております。
はい、
でおよそですね、東西、三笠川を挟みまして 1.2 キロ、
1.2キロ、
はい、で高さがおよそ10メートルほどの土塁がですね、現在も、はい、青々とした木々とともに残っておりまして、現在も、1300年以上前の姿を立派に見ることができる防衛施設となっております。
はい、今私たちはこれは県道112号線になるんですかね。
はい、ちょうど水木3丁目の交差点のところにです、
ね、はい、車は大変激しいところですけども、そこに、東門というのがあります。東門跡というのがありますので、ちょっと歩いてそこまで行ってみましょう。
はい、
この歴史の散歩道を歩いたときは、ちょうどコスモスの花が満開の時期でした。
この辺ですね、ここに、石が3つ並んでますけども、これが礎石ですか。
はい、この交差点のすぐそばにですね、
はい、
旧道に面して、置いてありますけども、実は水木跡、防衛施設でございますけども、東門と西門の2つございました。
そうですね、
はい、で前回西門の方はですね、古代官道を歩く旅ということで、昨年の放送で一緒に津川さんと巡りましたけれども、はい、本日はこの東門の方に来ております。はい、で東門の門自体のですね、跡というのは今はっきりとは残ってないんですけれども、その東門の門の柱を支えていました礎石、門祖がですね、はい、現在もこのように残っています。
はい、長さがこれは2メーターぐらいですね。それに、おそらく柱を立てた穴だろうと思いますけども、3つほど開いております。これですね。
はい、 これがちょうどですね、あの柱を立てた砲立てなどが今もきれいに残っておりまして、はい、本来ですと2つついでですね使うものなんですけど、まあ、その片方が今あの昔からですね残っておりました、
はい、
で現在、まあ、あの東山がおよそですねちょうど水木の土塁のちょうどあの断面の部分に、まあ、この辺りにあっただろうというところに、門の礎石が置いてありますので、ぜひ、はい、あのお立ち寄りの際はご覧になっていただきたいなと思っております。
はい、実はですねこの水木の水木館というのがここに ありますけども、はい、水木館の裏側がちょっと展望台になってますね、
はい、
で先ほど展望台にちょっと上がって、見渡したんですが、気がつかなかったんですけども、この土手の周りですね、コスモスがすごいですね。
そうですね、近年あの水木跡特に東門周辺はあのコスモスの種をですね、特に南側には撒いておりまして、まあ、ちょうど今あの津川さんと訪れているこの時期は大変綺麗に咲いておりまして、
はい、
もうあの毎年ですね多くの方がお越しいただいてまして、ぜひあの水木跡散策秋に来られたらですね、ぜひこのコスモス畑もご覧になっていただきたいなと。
いいですね、赤や白やね、
もう本当に
本当一面絨毯ですね、これは まさにコスモスの絨毯
で、ぜひですね、はい、津川さんでこのコスモスをご覧になるときにですね、はい、まあ、秋に来られたコスモスが綺麗に咲いてるんですけども、実は今コスモスが咲いている場所一段水木の、まあ、道路などが一段低くなってますけども、実は1350年前この低くなっている部分には実は
水があったんですね、
はい、お堀があったわけなんですね、はい、あの日本書紀などには大抵を築いて水を蓄えしむ、まあ、名付けて水木というふうに記録が出てますけども、はい、まさにあのこの高さ10メートルの土塁とともにセットでですね、はい、博多側に、まあ、およそですね、あの一番深いところで5メートルほどで、幅がですね、はい、ちょうど今コスモスが咲いてますけども、数十メートルにわたってですね、
はい、
あの大変水を蓄えたお堀があって、
はい、
まさに土塁と水を蓄えた堀で、まあ、北側博多側からの進行を阻止するという、
はい、
まあ、あの防衛施設でして、まあ、現在は当然水が抜けてですね、あの田畑になってたんですけども、はい、まあ、かつて水気を守っていたお堀の後は現在はコスモス畑になっているという、ぜひお越しになった時はそういうイメージをぜひお持ちになってご覧になっていただければと思います。
はい、その水気はあの縦に通っている土手ですけども、その水気の土手の左右ですね、右も左もコスモス畑というそんな感じになってますね。
そうですね、はい、あのお堀の方が北側と南側ちょっと両方にございましたね、はい、それと同時にコスモス畑もですね、水木跡を挟んで北と南、はい、福岡市側と太宰府市側の内側の方ですね、両方に咲いてますので、ぜひ、はい、あの史跡散策しながら秋はコスモスも楽しんでいただければと思います。
そうですね、目の前が県道112号線の車が、右に左に激しく行き交っておりますが、112号線というのが水木を切ったような形で通っておりますね、
はい、
で激しい道路筋になります。でここからスタートしますかね、
はいはい、今回はこの東門からですね、また、はい、あの寄り道をしながらあの歩いていきたいと思いますけども、
ね、
はい、まあ、あのこの東門と今112号線がですね、県道が通ってまして大変交通量が多いんですけども、はい、まあ、かつてもともとは古代環道、1300年前は走っておりまして、幅10メートルほどの立派な直線の道路がですね、
はい、
東門の方は、博多遺跡、まあ、JR の博多駅の方から直線的に伸びてきまして、で、はい、この水木跡の東門を経由しまして太宰府城坊、町並みの区画ですね、
はい、
現在でいうと太宰府市 あの西鉄徳郎前駅や、まあ、関谷交差点といった場所があるんですけども、
はい、
まあ、そのあたりまで直線に伸びて太宰府の町並みにつながっていったと考えられております、
はい、そして今我々が歩いているのは112号線からちょっと入った道路ですけども、
はい、
これも街道だったんですか。
あ、そうですね、1300年前古代はですね、古代環道が、はい、幅10メートルのが走っておりましたけども、はい、これからあの津川さんと歩きますのはおよそですね、あの車が離合できるぐらいの幅が3メートルほどでしょうか、の舗装した道路が細い道が続いておりますけども、これはあの江戸時代に北街道と呼ばれた道筋になってまいります。でこれはあの、福岡城と、はい、現在の大分県の日田市にありました日田の大観所を結ぶ街道でございまして、はい、まあ、日田街道と呼ばれるものはあの日田から出発する各方面の道路を呼ぶんですけれども、まあ、この筑前地域の方は日田に向かってのこの道筋を日田街道と、まあ、あの太宰府で住んでて博多に向かう人は博多王冠みたいな言い方もしてたんですけども、まあ、福岡城下と日田を結ぶ、まあ、
はい、
その旧道があの今もその面影を残しながら起こってますので、まあ、そういった道筋に、はい、歴史の散歩道はその道にも重なっておりますので、まあ、そういったところを歩きながら、巡っていこうかなと思っております、
はい、 この下街道は、まあ、時々車が通るぐらいで割と静かな通りになってますね。
そうですね、今旧道ですのでどうしても112県道の方が交通量多いんですけども、このそばにいろいろ残っております。
はい、そして、実はこの水木館の広場がありまして、広場にはですね、広場に植えてあるこの木も意味があるんですね。
はい、このちょうど水木跡の東門のすぐに、まあ、水木館という便益施設がありまして、はい、こちら無料でお立ち寄りいただける場所で、朝の9時から4時半まで、夕方の4時半まで空いてございますけども、太宰府史跡や水木跡のご紹介をしている施設でございます。はいはい、でこの水木館の前にですね、前庭庭がございますけども、こちらに泡吹や山びわといった、ね、はい、樹木が植えてあります。はい、でこれはなぜここに植えてあるかというと、はい、実は今ご紹介しました水木跡、はい、高さ10メートルの土塁でございますけども、まあ、三笠川がすぐそばを通っておりますので、そのまま土を積み上げていきますと、どうしても軟弱地盤のため崩れやすくなると。はい、で1300年前の方たちはここにですね、植物の枝葉を敷いて、まず地盤を補強したと。はい、いわゆる色素田工法という工法がございますけども、はい、まあ、実際に水木跡の発掘調査をしますと、1300年前に植えられた樹木がですね、枝や葉っぱがたくさん出てきたと。はい、まさにそういった補強をして、その上に土塁、10メートルの土塁をですね、築いていたと。はい、でそういった色素田工法に30種類ぐらいですね、はい、いろいろな植物が使われてたんですけども、まあ、その使われていたもののうちから代表的なものとして、まあ、泡吹と山部屋、まあ、こういったものが1300年前の水木の工事に使われていた樹木ですという、まあ、ご紹介の意味も兼ねて、はい、実は水木館の前にこういった植物が樹木が植えてあります。
はい、こういった植物がこの水木の土手を作るときにね、中に入れられて、はい、でそれで土手を補強したわけですね。
はい、土台のこう地盤補強に使う、
はいはい、色素田工法ですね、はい、という工法を使って、土手を強くしたということです。そしてですね、実はここに石碑があるんですね。まあ、2メーターぐらいの、これがちょっと、はい、少しこう読んでると心を打たれる石碑ですね。これはどういう石碑になってますか。
はい、その、水木館の前にはですね、万葉歌碑がございます。
はい、
でこちらは今太宰府の令和で知られます、まあ、大友の旅人と、そして、まあ、太宰府で、働いていました女性の小島という方が、はい、読んだ歌なんですけども、はい、そもそもなんでここにあるのかというのは、実はこの水木の先ほどお話した東門の役割が実は重要なんですね。
はい、
まあ、664年当時は、まあ、防衛施設として、まあ、国を守るための防衛施設でございましたけども、まあ、どんどん緊張が緩和して、まあ、平和的な時代になってきますと、この大変太宰府の、まあ、入り口にあたるこの水木というのは太宰府の出入り口の役割を持つようになりました。はい、で古代律令制下で作られた、まあ、太宰府という役所の長官などがですね、はい、赴任したり、あるいは都へ帰る際はこの水木跡で出迎えだったり送迎の儀式をするという、はい、まあ、まさに太宰府への出入り口という役割を実はこの水木が後ほど時代が後々持ってくるようになります。
はい、
でこの万葉歌碑なんですけども、令和ゆかりの大友の旅人が730年に、まあ、太宰府から、都へと昇進して帰られるんですけども、はい、その帰られる際に、まあ、太宰府の官人たちが、はい、まあ、長官である旅人を見送りに、まあ、この水木まで来られたと。
はい、
でその見送りの中に実は太宰府にいらっしゃった小島という女性がいて、ただ、まあ、大友というとは大変もう太宰府の長官のトップでございまして、で、まあ、小島という女性は、まあ、今で言うと一般職の女性でございましたので、身分差がございましたので直接言葉を交わすことは難しかったと。でそういったところで、まあ、和歌に気持ちを託してですね、お互い、2種ずつですね、旅人と小島がやり取りした、まあ、その中から1種ずつがこちらに書いてあるわけなんですね。
ちょっとご紹介していただけますか。
はい、じゃあ横にですね、今日は解説版もありますので、
はい
はい、でこちらにあるやつ、看板解説版がですねございますけども、まあ、小島の方がですね、おうならばカモカモセムをかしこみと振りいたき袖を忍びてあるかもと、大和寺は雲隠りたりしかれども我が振る袖をなめしと思うなで、まあ、その2首を読まれました。はい、で、まあ、1首目がですね、まあ、通常であればですね、袖を振りたいところですけども、うん、恐れ多いので、まあ、それをじっと我慢している、まあ、それを無礼と思わないでください、はい、っていうようなですね、ことと、まあ、2首目も同じようにですね、 大変見送りたいところを、まあ、あのぐっと我慢しているところを、はい、まあ、無礼と思わないでください、で、まあ、そういったこう旅と思う気持ちをこらえていらっしゃる、はい、そういった心情を読んでいる歌でございます。まあ、それを受けまして、大納言として都へ帰る、まあ、大友の旅とはですね、大和路の吉備の小島を過ぎていかば、つくしの小島思えむかま、マスラオと思えるわれや水茎の水木の上に涙のご案、まあ、あの最初の一首目が、まあ、小島のその歌をお聞きしまして、はい、まあ、奈良の大和へ帰る途中に現在の岡山県に小島というですね、瀬戸大橋のちょうど出発点の場所があるんですけども、まあ、そこに女性のお名前と同じ小島という地名があるので、はい、まあ、奈良へ帰る途中その現在の岡山県の小島を通った時はきっと筑紫の小島、あなたのことを必ず思い出すだろう、
はい、
でそしてもう一つ2首目が、まあ、大変ですね、マスラオと呼ばれる、まあ、大変立派な、男性の私ですけども、やっぱり水木に立ってですね涙を思わず拭わんと、まあ、小島との別れをですね、こういった2首の万葉集に、はい、万葉和歌に残して、いると、はい、まあ、それを記念してですね、まあ、1300年前、大変ですね、まあ、太宰府で別れを交わした大友の旅人と小島、はい、そういったまあ2人の、思いがこもった歌が、まあ、水木家の前に刻まれているというわけでございます。
いい歌ですよね。
もう現在のように携帯電話やメールがあるわけではございませんから、
もう言わなくてもね、
はい、もうなんか
密かにさようならと心の中でさようならっていう、
ね、忍ぶようなですね、はい、心情があって、まあ、やはりこの当時も奈良からですね太宰府から奈良に戻られたら多分二度と会えるような状況ではございませんでしたね、まあ、そういった、はい、こう悲しみの思いがですねこの2つずつの和歌にそれぞれ込められていると、
そうですね、
はい、なかなか万葉集、私もなかなか文学難しいんですけども、はい、まあ、万葉集の歌というのはやっぱり古代の言葉遣いで難しいんですけれども、その中に込められているこう何でしょう、感情といいますか喜怒哀楽の思いというのは私たちも1300年になっても私たちもやっぱり共感できる、やっぱり昔の方も同じような思いを抱いたんだなということを感じる石碑ですね。
共感できますね。
まあ、ぜひ水木に来られたらそういったところもぜひご覧になっていただければと思います。
じっくりこの小島のね心情をですね
思いを重ねていただければ
いただければと思います。はい、といった石碑がここにあります。それでは日田街道の方へ向かっていきますか。
はい、水木館、水木屋といろいろ見どころがございますが、出発しまして、はいはい、先ほどご紹介した、まあ、旧日田街道、まあ、はい、旧道沿いにですね進みながら太宰府の方へと進んでいきたいと思います。はい、水木さんもう50メートル、100メートルぐらいですが、少し歩いたところなんですけども、まあ、道沿いにですね、絹掛けの三本桜と。
絹掛けの三本桜。
はい。はい、太宰府に歩いてきます。ちょっとしたこう小道にですね、左側に通じる道があるんですけども、実はこの奥にはですね、供養塔が一つ立ってるんですね。で、これ何の供養塔かというと、実は昭和33年頃に、実はこの辺りのですね、奥の、開墾工事とかですね、はい、調査をされたそうなんです、
はい、
そうしたところ、まあ、担当されたのがですね、考古学の権威でございます鏡山武先生、長沼健海先生、まあ、そういった先生方が携わって、まあ、奥のですね調査をされたところ、まあ、古墳が、はい、らしきものが遺構が出土しまして、で、まあ、亀棺であったり石棺墓であったりで、まあ、はい、そういう人骨も出土されたそうなんですね、古墳なので、で、まあ、そういった、まあ、人骨なども出ましたので、まあ、そういった例を込めるために、まあ、その地元の人が供養塔を建てられたと、
はい、
で実はその供養塔とともに、まあ、桜を植えたそうなんですけども、まあ、それが今大変立派に大きく育って、で、はい、私も地元の方から教えていただいて、まあ、この先絹掛けさんがあるんですけども、絹掛けの三本桜ということで、まあ、こういうふうに看板も作られてご紹介をされているということですので、
そうなんですか。ここからかなり入ったところですか。
そうですね、ちょっと登っていったところですね。
あ、そうですか。
まあ、春になると桜が綺麗で見えますんでですね、
じゃあ桜の時期ね、
春の、はい、春の時期、まあ、ちょっと入ったところに少し、そうですね、住宅街の本当に細い道を左手の方に上がっていったところにそういった桜もありますので、はい、春にもぜひお越しいただきたい。
わかりました。ちょっと今からはない、桜がないでしょうから行きにくいんですけども、絹掛けの三本桜というのがあるそうです。日田街道をほんの50メートルぐらい進んだところの左に入って山の方に入っていくところ
らしいですね。突き当たり少し登ったところ
に、そういう標識があります。はい、
ぜひそういったところもお立ち寄りください。
はい、 そして出てきたのが姿見の井ですね。
はいはい、やはり太宰府といいますと皆様やっぱり菅原道真公のイメージがですね、多いかな、強いかなと思うんですけども、まあ実は国分地区はこの菅原道真公にまつわる伝承もたくさん多く残っている場所でございます。でもう旧日高江道沿いに少し歩いたところにあるんですけども、こちら姿見の井、こちらは、はい、901年に道真公が、京から流されてきまして、太宰府へ着かれたんですけども、太宰府に到着された際に、この辺りで衣服を着替えられたと、
はい、
でその際にここにちょうどそういう池がありまして、はい、でもその池に、自分のお姿をお写しになったので、姿見の井というふうに呼ばれるようになったと伝えられております。はい、で現在はもう埋め立てられてしまってですね、そのイメージを再現してありますけども、
そうですね、姿見の井の大きさを言いますと、だいたい 1.5 メーター×3メーターぐらいですね、四方に、砂利が中に敷いてありまして、水はもう今ないですね、
はい、
そんなような状態で、立方形の形をした井戸の跡ということですね。
はい、この道を通ってですね、道真公も太宰府へ入ったということで、はいはい、この道沿いにはそういった伝承がですね、上陸した場所であるとか、こういった姿を映された場所、そういったところがたくさん残っております。
今週から太宰府歴史の散歩道を歩いています。今週は水木の東門から出発したばかり、来週はどこまで行けますか、お楽しみに。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
年内最後の放送です。
はい、
新春初詣が気になる季節でもありますので、
そうですね、
神宿島、宗像沖ノ島と関連遺産群の構成資産の一つ、宗像大社へつぐうの初詣についてご案内していこうと思います。
はい、
宗像大社のへつぐう、しめ縄、本殿の前のしめ縄は大島の漁師さんたちが毎年奉納されてるんですよね。
あ、そうなんですね。
今年もですね、12月の11日に新しいしめ縄に掛け替えられましたので、その様子を見てきました。はい、近くで見るとやっぱり太くて長くてちり巻かれてる感じなんですよね。
いや、もうずっしり重そうだなというのが、ね、想像できますね。
長さ10メートル弱ぐらいなんですが、一番太いところで60センチぐらいの太さありますね。
いや、かなりの太さですね。
重さもやっぱり60キロぐらいあるかなとおっしゃってたんですが、運び込んだ、沖津宮中津宮法産会を代表して会長の沖西俊明さんに話を聞いてきました。運び込むのは10名ほどで運んできたんですけれども、やっぱり特徴は、しめ縄に釣り糸が巻かれていること、そばで見ても間違いなかったんですよ。
あ、そうですか。
そばで見て分かりました。釣り糸といってもね、 1.5 ミリぐらいの太いものなんですよ。茹でる前のスパゲティぐらいな感じ。
あ、分かりやすい。
でさらにですね、それをこうつけるときに金属棒、長さ30センチぐらい、直径が3センチぐらいの巨大な針みたいな作りなんですが、
はあ、
こういったもので縄と縄の間をこじ開けて房のようなものを挟んだりするわけなんです。
はいはい、
見たことのない道具、そして太い釣り糸、話を沖西さんに聞きました。
これは釣り糸です。
何の釣り用の
ブリとか、あ、ヒラマサとか釣るやつね。
大きい魚釣るやつ。
そうそうそうそうそう。
で、さっきの金属のあれも、
あれも漁師の道具よ。
何に使う
と
ですか。
あれ、ロープをね、こう切れたとこう ついだりするとの、こう、
まさに針みたいな役割をするわけですよね。
漁師道具を駆使して。
そうなんですよ。で、昔から釣り糸を使ってたんでしょうか、聞いてみました。
昔はね、小さい、ごく昔は小さい、藁の縄でしよったとよ、藁縄。だけ見かけは悪いし、漁師の糸はこう透明で分かりにくいということで、これかいと。漁師が作ったらしい、あれは。
漁師らしさが出てるんですよね。うん、しかし、その巻かれてる具合が、幅が1センチちょっとぐらいで全部縄に巻いてあるんで、これは大変じゃないかなと思って聞いたら、こんな答えが返ってきました。
まあ、丁寧にこう1センチちょっとぐらいの間隔だから、
あれ大変やと思う。
大変よ。大変よ。いやいや、藁をこう回しながらこうキューッと引っ張っておくよ。藁にこう巻きようでないでよ。 糸を二人上がりピンと張っとって、そしてこう藁をこう回す。
これ大変だ。
大変よ。
そうですね。
一本一本よりが入っとってよ。
へえ。
先に直線になってる糸に藁を
転がすように巻いていく。
だから30人いないと作られんって、よりが入らんっておっしゃるんですよね。毎年11月の下旬、まあ主に11月22日だそうですが、30人集まって漁師さんたちで作ってるんですよね。でこのしめ縄の下の方によく垂れ下がってる房がありますよね、はい、言われて分かったんですが、結構神社さんごとに形が違ってて、この宗像大社ヘツ宮の場合は女性は分かりやすいと思うんですが、ヘリンボーン編みって言ってちょっと変形三つ編みみたいな感じ、8の字にこう広がったような編み方と近いんですね。でこれもやっぱりその漁師さんならではのこう編み方なんですね。藁はヘツ宮のある、田島から大島に運ばれ、そしてしめ縄になって田島に帰ってきます。しっかりついた後こんな気持ちを聞かせてくれました。
ね、やっぱ新しい方がいいね、やっぱ気持ちが気持ちが新たになって、これはやっぱ新年迎えんなというような感じやろ
やっぱこれ収めたら皆さんとしてもちょっと安心
安心、もう一安心やね。
そうなんです。そしてお参りに行く宗像大社のヘツ宮ですが、今年は分散参拝などは案内せずに普通にお参りいただきますというふうに教えてくれました宗像大社広報担当で権禰宜の黒上直豊さん。今年も新春福みくじや厄除けみくじ、これが1月2月続きますので、縁起物や家電などが当たるのを楽しみにしてほしいとおっしゃってました。こんな気持ちで新年のお参りをしてくださいというお気持ちだそうです。
入れは4年は虎年で、社会が躍動しそうだった動きかけたなっていうね、やっと元通りになりかけてるような状況なんで、まあそこからうさぎ年でもう一歩なんか跳ね上がってもらえればいいなと思いますけど、
良き1年初詣でスタートしたいと思います。
そうですね、中島理恵さんでした。ここで番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。